山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今回は山梨大学工学部の様子や入試について、工学部メカトロニクス工学科4年の斉藤飛鳥さんにお話を伺った模様をお送りします。では斉藤さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
斉藤さんは山梨大学工学部メカトロニクス工学科4年生ということですが、これまでどういった勉強や研究をされてきたんでしょうか。
はい、私の所属するメカトロニクス工学科では、情報電気機械の3つの分野を幅広く学べる学科で、幅広い分野の知識を身につけられ、自分がどの分野に興味があるのかを知った上で、その分野に焦点を当てて知識を深めていくことができる学科です。私はその中でも情報分野に興味を持ち、今はディープラーニングと呼ばれる人工知能、いわゆる AI に用いられる技術を用いた情報処理の研究をしています。具体的には、人の話す声からその人の感情を認識する音声感情認識という研究を行っています。
はい、AI の技術っていうのはね、これからの時代非常に幅広い分野で重宝されていくと思うので、はい、重要な研究だなと思います。興味持ったんですけれども、人の感情を認識する音声感情認識の研究ということで、はい、その人が話している声から相手がどういう感情を持っているか読み取ったりできるってことですか。
はいはい、そういう一応研究をしていて、まあ、その人が怒ってるとか悲しそうだったりとかっていうのを、まあ、認識できるような AI ができるどうなのかなっていう研究を。
今研究段階なんですね。はい、ラジオで話してる私はちょっとどぎまぎしちゃいますけれどもね。あ、でも面白い研究されてるんですね。はい、そして、勉強以外の部分でサークル活動も何かされてるんですか。
はい、SS ヘイヘイという山梨大学公認の公式テニスサークルに所属しています。現在はコロナの影響もあり、活動自体が自粛を余儀なくされているんですけど、うん、例年通りであれば週に2回テニスをしたり、夏休みや春休みにはテニス合宿で県外に行ったりキャンプをしたりと、充実した学校生活を送っています。
はい、テニスサークル、私も大学時代テニスサークルに入ってたので、ちょっとこう仲間意識があって嬉しくなっちゃいましたけれども、やっぱりね、練習を仲間としたりとか、あとシーズンごとにイベントしたりするの楽しいですよね。
そうですね。
はい、さあ、そして、まあ、サークル活動をね、しながら斉藤さん、なんと令和2年度学業成績優秀者に選出されたということで。
ありがとうございます。
おめでとうございます。素晴らしいですね。いや、これまでかなり忙しかったんじゃないですか。
はい、サークルの他にアルバイトも行っていたので、勉強と両立するのはかなり大変でした。うん、1週間の予定を決める際に、いつ予習復習をしてレポート作成をするのか、あらかじめ予定に組み込んでおくことで、1日の中で無駄な時間が極力ないように心がけていました。そうは言っても、1日の中で長い時間勉強する時間を確保するのが難しかったので、勉強するときは、まあ、スマホを身の回りに置かないか、電源をオフにするかして、短い時間で集中して取り組み、遊ぶときは思いっきり遊ぶといった感じでメリハリをつけてしっかり過ごしていました。
スマホを身の回りに置かないで、ちょっとねぐさっと私自身が来てしまいましたけれども、確かに集中力を保つためにはね、そういった対策も大事だと思いますし、メリハリをつけることでやっぱりリフレッシュして気持ちをねリセットした上で勉強に臨むっていうのも非常に大事なんですね。
はい、
さあ、そんな充実した学生生活を山梨大学で送っている斉藤さんですが、山梨大学に決めた理由を教えていただけますか。
はい、私は生まれも育ちも山梨で、住み慣れたこの山梨から離れたくないという気持ちがあり、工学系に興味があったので、県内の大学で工学部がある山梨大学を選びました。ただ工学系のどの分野に自分が興味があるのか、向いているのかが分からず、どの学科に進んだ方がいいのか悩んでいたところ、山梨大学には電気情報機械の幅広い知識を学ぶことができ、どの分野に進むかを4年かけて選ぶことができるメカトロニクス工学科という学科があることを知りました。他の大学にはないこのようなシステムに惹かれたので、山梨大学に決めました。
うん、確かに高校生の時にこの道に進むって明確に決めるって意外に難しかったりしますから、学んでいく上でここの分野に興味を持つっていうところの中で選択できるって非常にいいですよね。はい、 さあ、そして学生生活を振り返って山梨大学で良かったなと感じることはどういうところでしょうか。
はい、山梨大学で良かったと感じることはたくさんありますが、その中でも山梨県内の企業への就職が他の大学と比べて強いところが良かったと感じました。どの県内企業にも山梨大学の OB、OG の方がいて、話が聞きやすかったり、面接対策でどんな人材を求めているかなど情報収集がしやすくて、就活を有利に進めることができました。
斉藤さんご自身も OG、OB の方に結構意見聞きに行ったりしました。
はい、はい、結構いろんな企業説明会に行って、そこで県内のその OG、OB の方が結構いらっしゃって、
会社の、ね、内部のこう事情とかを事前に聞けるって非常に貴重ですよね。
はい、他の大学では聞けないかなって思いました。
いいポイント、心強いポイントですよね。、さてこれから本格的な受験シーズンになっていきますが、斉藤さんから高校生にアドバイスはありますか。
はい、僕らの時はセンター試験で、今の共通テストの時とは問題の構成や出題方針が違うと思うので勉強の内容は参考にならないと思うんですが、マークシート式は変わらないと思うので、それについて少しアドバイスすると、マークシートを塗る練習はたくさんした方がいいと思います。私は11月の後半頃から毎日センター試験の過去問のマークシートを用意して取り組んでいました。その時に常に意識していたことが2つあって、1つは自分が今解いている問題番号とマークシートに塗る時の番号が合っているか指差し確認しながら解くこと、もう1つはきれいに塗りすぎないことです。きれいに塗ることはダメなことではないと思うんですけど、重要なのは機械が読み取れるかどうか、いかに早くいかに正確に塗りつぶせるかが大事だと思うので、それに意識して取り組みました。練習しなかった時と比べて問題を解く時間が増えたり、より問題を考えることだけに集中できるようになったので、塗る練習を本当にたくさんした方がいいと思います。
はい、高校生のアドバイスでマークシートの塗り方っていうね、ところがすごくユニークで面白いアドバイスだなと思いましたけれども、でも斉藤さんがおっしゃっていた通り、その綺麗に塗りすぎなくてもいいんだよ、要は機械が読み取れればいいっていうところで、これって何が目的でやっているのかっていうのを考えて取り組んでいくっていうことにつながる、ね、アドバイスなのかなっていうのを非常に感じました。そして受験の当日の時のことを教えていただきたいんですけれども、受験の日に向けてどういった準備をされていましたか。
はい、僕は受験当日に何か特別なことをして、いつもと違う生活リズムだったりすると本調子が出なかったり変に緊張してしまうと思うので、私は試験の1週間前ぐらいから試験当日のスケジュールを見越して、朝起きる時間や夜寝る時間を決めたり、朝昼のご飯の時間を当日と一緒にしたりして、なるべくいつも通りになるようにしていました。
体調管理も大事なことですもんね。
はい、
では最後になりますが、山梨大学特に工学部の受験を考えている高校生にメッセージをお願いします。
はい、受験まであともう少しで不安な人がいるかと思いますが、皆さんが努力してやってきたことは必ず報われます。自分を信じて残りの日を全力で過ごしてください。私も応援しています。頑張ってください。
はい、斉藤さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今回は山梨大学工学部の様子や入試について、工学部メカトロニクス工学科4年の斉藤飛鳥さんにお話を伺いました。受験生に向けても心強いメッセージをいただきましたし、学校生活では一日の中で無駄な時間がないように心がけているということ、この姿勢は素晴らしいですよね。そういう生活をコツコツ続けてきたからこそ、学業成績優秀者という評価結果につながったんでしょうね。さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックをしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。